とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを見せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く守るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
ちょっと声がひどいんですけど、3年生の課題のことですか？課題との差はなんかエスキスの仕方もちょっと違うかなってちょっと思ったりもしたんですけど、エスキスの先生によってもかなり違くって、なんか2年生で教わる先生、3年生で教わる先生っていう結構色が違うというか、今の現状で言うと2年生は割と育ててくれるというか指導を長くしてくれるというタイプで、3年生は割とそこから現実味を少し帯びてくるところもあるのかなっていうふうに感じていて、割とシビアであったりしたりもするんですけど、でも割と先生たちはそうですね、なんか叱るところは叱ってくれるんですけど、結構いろんな提案をしてくれたりもして、その本をエスキス中にその課題についてだけじゃなくって、その課題にまつわるなんか本とか、こういう建築家がいるんだよとか、そういう提案とかをしてもらえるので、すごくなんか後で家に帰ってからすることはすごくたくさんあって、そうですね、設計中に暇っていうことは多分ないんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。
非常勤で来てる先生で高橋さんですか？
はい。
なんか非常勤で来られてる先生方がすごく特徴的な人が来てるんじゃないかなと思ったんですけど、そのことは。
そうですね、割とその特徴的なのか、なんかでも高橋健さんも含めてすごくやっぱり学生に教えてあげようという気持ちというか、そういう気持ちが多分強いから、高橋健さんも含めてその提案だったり、ここをこうしたら伸びるんじゃないかっていう意味で、いろんなその自分たちが知らないような、その割と有名建築家って言われてるような人たちだけじゃなくって、その自分の高橋健さんとか他の先生たちが好きだったりとか、あとこの前ここに行ってきたんだよとか、そういうような話もしてもらえるので、すごく幅が広がるんじゃないかなって思います。あとは斉藤誠一さんだったりは建築家っていうよりも映像だったり、そっちの方が強いというか濃いというか、そういう方もいらっしゃるので、その分やっぱり幅が広がるというか視野が開けるんじゃないかなっていうふうに思います。
で、多分面白いなと思うのは、その非常勤講師でそんなに OB が多くないみたいな。
あ、確かに。
なんか結構いろんな大学出身の人がいて、そういう部分でやっぱりこの課題見ても分かるように、なんか幅があるのかなっていうふうに思うんですよね。
ですね、すごい単純な、あまり今までの話とはちょっと違うんですけど、1年生の、11月ですね、今ちょうどこの時期なんですけど、篠原和夫さんの住宅っていうのを20分の1で1で作るっていう課題があるんですね。それを受けてか何なのか、理科大はとにかくいつも模型がでかいと、最近少しその流れも少し違うのかなとは思うんですけど、まあなんか若干でかければいいみたいな風潮が結構あったっぽくてですね。で、そういう意味でも、ただでか大きく模型を作る時の意味っていうのを若干 忘れがちだったっていうのも最近ありまして、そういう意味で今回結構ディテールっていうところに大きく作る意味っていうのは、まあ、そういうところが表現できるんだよっていうのをまあ確認しようっていう意味でも、まあ、今回そういう風な形を取ってるんですけど、まあ、若干白模型が多いっていうのと模型がやたらでかいっていう、その大きさもあんまり若干分かってないんじゃないかなっていうのが理科大のなんか、まあ、なんか良さでもありなんかちょっと痛いところでもありというか、そういうのが結構あったっていうのを先生から聞きますね、はい。
ちなみにまだその1年生から3年生だとコンペはそんなに出してないですかね。コンペも出してるよっていう人どれぐらいいますか。そんなにいない。3年生でもいない、うん、3年生の秋くらいからねみんな出し始めるのと、あとね、新人戦があったじゃないですか。新人戦に出しましたっていう人どれぐらいいるんですか。誰もいない。あ、誰もいないんですか。本当に新人戦じゃあ知ってる、知ってる、知ってはないですか。じゃあそういう例えば新人戦とか、 あとなんだ出られ展とかもあったし、なんかいくつかの全国的な舞台に、作品を出したとか、あと最近の例えば仙台とかで、まあ、先輩の人たちがここまで行ったとか、そういう話って最近はどう、理科大はどういう状況でしょうか。
2010年 の、 あの仙台デザインリーグ の、 あの卒業設計日本一決定戦で、あの小島研究室の、あと松下さんという方が、日本一を取ったというのが
去年だっけですよ。
はい、そうです。ジオグラフィックノードという、はい、あれで、はいはい、というのが、まあ、一番のあれで、その前の年も、日本さんを宇津木さんという方が取られたという、はい、
あ、宇津木は知ってますよ、
うん、小島研究室で、はい、そういうこともあり、まあ、そういうこともあり今年 の、 あの卒業設計 の、 あの審査委員長が小島先生なのかなと、
うん、連続して上位まで行
く、はい、
分かりました。もうちょっとなんか踏み込んで、理科大ってこういう大学だよってちょっと誰か言える人に言ってほしいかな。まず距離がちょっとあるじゃないですか、うん、だから他の大学とあまり交わらないっていうこと自体関東圏にいて特徴的になるかもしれない。
そうですね、トゥーサが、まあ、ここまでというか、まあ、それなりに活動しているのも、あのやっぱ首都圏に出るまでどうしても1時間ぐらいかかってしまって、まあ、それによってやっぱ首都圏の大学生とのフィジカルな交流っていうのができないっていう状況があると思うんですね。でしかも、まあ、先ほどもお話ししましたが、まあ、こちらは理工学部で神楽坂に工学部があるんですが、そことの関わりも実際できてないという状況がありまして、だからそういう意味ではなんか流行に乗ってないって言ったら変なんですけど、うん、ちょっと違うのかなっていうふうに思ったりします。あと、内容的な話だとさっきもまあ出たんですが、まあ、1年生の時に空間デザインという授業を、やるというのが結構大きく影響してか、あのよく卒業設計とかでもあの空間ありきというか、空間で空間の良さを語ることに終始しているというか、それが理科大の一つの特徴かなっていうふうに思います。
でも反空間みたいな人います。それなんでかっていうと、実は新人戦 の、 まあ、一番最後ね、最優秀と優秀賞を決めるところで結構分かれ道があったんですよ。で、まあ、藤本さんは、ね、九州大の学生の案をして、小島君っていうこの案をして、それは内部空間がすごく、まあ、あったと、まあ、かつその都市的な話もできていると。で、まあ、僕も同じような意見があって、でそれに対して大西真紀さんが、まあ、最終的にねいろいろあったんですけども、2人は別れて大西真紀さんが推したのは早稲田の学生の案で、その彼の案は、内部空間一切表現してないんですよ。でランドスケープの中にこういうふうにボリュームを置きますよっていうのと、それがまあそのランドスケープもなんかあの、ストライプ状に配置されていて、それがその街の中、街全体をなんか表彰してるみたいな、そういう話があって、でも一切内部空間の話が出てこない。外の形だけがあっても、あるけれども中の話が出てこなくて、つまりそれを、まあ、あのそれだと空間が表現されてないからという形で、まあ、藤本さんは最優秀にはあの押さなかった。 僕もなんかそれは納得できるとともに、実はそれで会場にじゃあどっちがいいですかっていう拍手を求めたら、早稲田はすごく結構それでも拍手の量あったんですよ。でなんでかっていうと、話がすごくできてる、完成度が高いで、模型の質もすごく高いで、だけど中の空間は何があるのかよく分かんない、でそこがだから最後一歩押せなかったところ でつまりその空間があるかないかっていうのがその一つの焦点になっていて、で、まあ、僕はだからそういう意味だと多分理科大の皆さんに聞くとちゃんと空間ができてるかってところは重視すると思うんだけど、その中で空間の質よりももっと重要なものがここにあるんじゃないかみたいな風に思ってる人っていないかなっていうのはちょっと気になったんです。いないですか。自分はその内部空間とかそんな気にしないよっていう人がいたら、あ、シザーを好きだと言いながら、
僕もそう全く内部空間にこだわらない課題を出した新井千秋さんにすごい怒られたんですけどその形っていうものが持つそのアフォーダンスとか、そういったなんか美しい線とか、ここにあるべき窓とか、そういったものって僕はあると思って、そういったものをこう視座とかバイザーとか、そういった建築家の建築には感じていて、だからそのまあ自分がその、まあ、外人っていうこともあるかもしれないですけど、日本ってすごくこう内部空間にこだわる特徴があると思いますし、まあみんなの模型見てるのもそうなんですけれども、確かに内部空間の重要性もあると思うんですけど、本当にこう美しいフォルムっていうものは、まあどんな内部空間がいくら素晴らしくても、そういったものもやはりやっぱ出てこないと、そういったものって外部に出てくるじゃないですか。その時にこう都市に何らかのこう外部にいる人とか外部の雰囲気っていうものに対して何らかの影響を与えると思うんですよ。その時にじゃあその外部っていうものがどうでもいいってなっちゃうとあんまり良くないかな。内部だけに特化したくはないです、うん、僕は。
いや今の話すごく面白いと思います。分かりました皆さん。要するにその形と、まあ、空間っていうか、フォルムを重視する考えとその空間を重視する考えは基本的には同じではないと。でその形というものが実は外部空間に影響を与えるので、それは内部空間を作るということとはまた別なんだっていう。ただ、まあ、そこはね多分すごく面白いところで、実はまあ建築系ラジオのそのうちちゃんと空間について、討議をしてみたいな、まあ、簡単に言うとその空間派と形派に分けてディスカッションディベートをしたらどうなるか、あるいはその形派じゃないかもしれない、形そのものももっとそんなに重要じゃないという人が現れてくるともうちょっと話の広がりが膨らむかなと思いつつ、そういうことも考えているので、まあ、今のちょっとどちらかというと理科大は、ね、空間を重視する、という話はすごく面白いなと思いました。あともう一人ぐらい後ろの方から理科大の日常というか、一体皆さんがここら辺にいるとどういうところで、まあ、生活しているのかちょっと気になるんですけど、なかなか、ね、出ていくとこもどこまで、ま、どこまで行くんですか。柏で遊ぶ、飲むとこがどこかとか、そういうなんか日常生活について、理科大日常生活、男性女性一人ずつぐらい。
2年の西村です。でも自分、あ、西村明宏です。自分は実際運河に住んでないんで、理科大生の理科大生らしいその生活、日常生活っていうのは全く知らないんですけど、まあ想像で言ったらなんか駅まあ基本的には都市が東京に近いんですけど、東京にはあまり出ていかないっていう、運河のあたりだけで基本的に生活してて、その東京に出るとかいうのはもう本当建物を見に行くとかそういうことだけのような気がして、そのなんかイベントがあるから、その建築系のイベントがあるから積極的に行こうよっていうのはそんなあんまりなくて、そのどうしてもこう家だけでこう終わってしまってる。だからこそなんかこう工学、あ、その同じ理科大なんですけど理工学部と工学部で全く関わりがないし、そうですね、いや自分的にはその関わりがないってことはなんかあんまり良くないことなんじゃないかって、それこそちゃんと はこうディスカッションだからこういろいろやって、こうなんかその話し合いの中からなんかいろいろ感じ取れるものもあるだろうし、そういうのをなんか頻繁にやっていくべきなんだろうとは思うんですけど、まあ、現状はそうなってないっていう。
そうですね。
はい。
いかだガラパゴスみたいな。いかだガラパゴスで。独自の進化を遂げてるって感じもあるんですね。
多分そんな感じもあると思います。はい。
ちょっとポジティブに捉えられるじゃない
ですか。ああ、そうですね。
はい。
はい、3年の中川由美乃です。あ、運河に住んでるんですけど、私1年生の頃は東京出身なんで東京に住んでて、2年から運河に出てきたんですけど、やっぱり東京方面のアクセスが悪いんで、あの腰が重くなるというか、東京に出たいって気持ちはあるんですけど、実際行動に起こすのができないというか、なのでやっぱなんか運河にこもってしまって、運河の生活に慣れてしまって、まあ慣れてしまうという感じはマイナスであるかもしれないんですけど、でも学生生活でこういう大自然のもとなんかいや生活できて、それは、まあ、ある意味青春なのではないかと思っております。はい、以上です。はい、
いやてかうちの学校は政治室が9時に閉まっちゃう学校なんですよ。でみんなだからここら辺に住んで模型を作り始めて、なんかすごいその中でなんか誰ん家行ったりとかしてて、なんかすごい政治室が広いですよね、うん、ある意味じゃ人の家でやったりするし、
うん、狭いからが広い
狭いようになんか分棟になってますよね政治室が。
あとアパートがね、
アパートがやっぱ値段が安くて 2DK とかを5万円とかで本当に借り入れて、それでそうですね、1人でもうそのスペースを占有しちゃうので、その分やっぱ模型がでかくなるっていうのは必然なのかもしれないかもしれないですね。はい、
面白い。だからその関東圏の中の地方都市みたいな、そういう状況がここに発生してると、そしたらちょっとね、あの他と違うじゃないですか。関東圏だけど 2DK5 万ってすごい安いと思うんですよ。なかなかできないし、あと
先ほど星も言ってたんですけど、まあトゥサが15年やってこれたっていうのも、まあ、結局外部とのなんていうかそういうコミュニケーションっていうのが取りづらいので、内側からこうやっていくしかない、結局、まあ、行くっていうのも結構、まあ、若干めんどくさいというのか、その当日ワークショップっていうのも、まあ、毎年やっていて、でそこにこう外部生を呼ぶっていうスタンスも、まあ、そういう若干こう行くっていうよりはもう来てよっていうぐらいの感じで、そういうのも若干そういう進化のあるんですかねっていう、はい、
ありがとうございます。そしたら、まあ、結構理科大の、まあ、野田キャンパスいろんな側面が見えてきたと思うので、まあ、とりあえず、これぐらいで今日の収録は、終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。